くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこ堂薬局へ行ってみよう。くまくま漢方薬のくまねこ堂。くま、
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、大変なんですけど。
どうされました？
洗濯物が乾かない。
いやいやいや、それは僕に相談されてもちょっと困るんですけども。
だってほら、水のことは先生に聞けっていうじゃないですか。
水博士ですかね、僕は。
うん。だからね、洗濯物が乾かないっていうことはやっぱ水が多いのかなと思って。
そうですね、水が多いっていうか湿気が多い季節なんですよね。
うん、ベタベタしてきた。ベタベタ、
うん、かなりめんどくさいんですけども。湿気が多いって何かっていうと、空気の中の湿度が高くなるってことなんだけど、これがただ単にそれだけじゃ済まないというのが面白いところで、人間の体の中も湿気だらけになってるっていう。湿気っていうとおかしいですけども、余分な水が溜まりやすくなるのがこれからの季節かなっていう感じがしますよね。で、もともと日本なんていうのは国の四方を海に囲まれてるんで、湿度は高いと思うんです。いや、そうは言っても冬は乾燥するんですけども、夏は特に湿気が強くなってくるのがもともとある上に、この季節は取り立て強くなってくるんで、で、人間の病気だとかそういったものは、季節だとか天候にすごく左右されるんで、この季節の病気っていうのは結構増えてきますよね。
どんなのが増えてくるの？
一番端的なのは水、余分な水増えてくるとむくみっていうのも出てきますし、むくみだけじゃなくて、足が、尿の出が悪くなってくるとかっていうのもありますし、それに合わせて皮膚炎もそうですし、水虫なんかもそうですよね。水が溜まっちゃって出てくる病気、あと変わったとこでは膝の痛みだとか腰の痛み、あと座骨神経痛なんかも水と関わってくる。意外ですか？
神経痛が水？
余分な水が組織に溜まって、血液の流れを邪魔していったりだとか、神経伝達を阻害していったりすることによって出てくる痛みっていうのは増えてくると。関節とかの痛みを止めるのに痛み止めを使うっていうのは、それは、こう治療法として正しいんですけども、漢方なんかでよくするのは、じゃあなんでその痛みが出てきたのっていう原因から迫っていくのが漢方なんですね。例えばだから、湿気が増えてきて体の中で水が溜まってきた、それによって痛みが出てきてるんだったら、その水を体の外へ出していこうってするのが漢方の治療法なんです。
まあ当たり前といえば当たり前、
当たり前だけどちょっと意外な感じはするし、ちょっとピンとこない部分もあると思うんですけども、
だってまさかだけど神経痛と水虫さんが一緒ってことでしょ。
そうですね、親玉は一緒って。
後ろでちょっとねと思う、
後ろで手引いてるやつは一緒だと、あと面白いのは肩こりなんかもそうだし、咳でしょ、喘息でしょ、あと鼻炎、鼻づまり、頭痛、結構ここらが全部親玉が一緒だったりするんですね、後ろで。意外な感じなんですけども、それだけ日本の病気にはそういった余分な水っていうのはすごく関わってくる。季節的にもそうなんですけども、あとただ単に湿気が増えるだけじゃなくて、この季節に余計に水飲んじゃったりするのもあるし、
暑いもん。
でやたら喉乾くから水入れるし、それがまたいっぱい取るし、冷たい水出すしとかってやっていくと、胃腸の調子崩して、で余計に水が溜まってしまうってタイプが多い。
くまねこ堂。
一般的にむくみっていうものに関して言うと、まず考えるのが腎臓とかの尿の出が悪いとか、そういったこと、それが一応 一番重要なんですけども、あとはね、呼吸が、深い呼吸ができないっていうのも結構大事、
うん
うん、それ血液循環悪くなったりとかっていう関係連性も出てくるんだけど、漢方では腎の臓、肺の臓が弱ってくると水の停滞しやすいっていうのもある。あともう一つが大事なのが胃腸ですね、
うん
うん、やたら水の飲みすぎ、食べすぎ、あと胃腸の調子を崩すことによって水が体の中に停滞していろんな病気を出してくる。
そんな話されると意外とみんな極端だから、じゃあお水我慢するってそれでいいの？
やっぱ水っていうのは喉乾いたら適切に取っていく方が大切で、
うん、
でそこは取っちゃダメなんていうことは全くないんですよ。それよりもちゃんとおしっこ出てるのかなとか、汗かいてるのかなっていうのが結構大事です。
そっち入れるんじゃなくて出す方？
うん、ちゃんと出てるのかなって。で、漢方的にはそんな風に考えますね。
じゃあそうすると熊猫先生だったらどういう漢方を使うんですか？
基本的に例えばむくみっていう話でいくと、むくみの時は余分な水を外に出す薬を使うんですけども、でこれで結構かなりいい状態になるんですけども、例外的にそうでうまくいかない時がある。運動不足の人ですね、どうしても膝から下のむくみは、運動というか筋肉動かしていかないと、足の筋肉動かしていかないと、どうしても血行不良になって、その結果水が溜まってしまうってことになるんで、これどうしても歩いたりとか、なんか運動してないと流れ悪いからむくんでしまう。であともう一つは体が疲れてしまって心臓のポンポンが弱くなってる人も、これまた結構むくみますよね。
じゃあ表に出てきた症状でそれをなんとかっていうよりも、本当に元から立たなきゃダメよ状態なんだ。
そうですね。だからそれが元が何なのかなって、この病気の親玉って後ろでバックで控えてる親玉は何なのかなっていう、それを見極めるのにちょっと時間かかっちゃうんで。
熊猫先生ならどうやって探すの？
一生懸命お話を聞くんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、全然関係ないようなことをいちいち聞いてきますよね。
回り回ってでも本当に悪い元から立つにはそうするんだ、
うん、それ以外に治るということはできないんですよね。多少痛みがあったり痛みをごまかすっていうことはできるかもしれないけど、これ本当は何で起こったかっていうの取ってあげない限りまた同じこと繰り返しますから。
だって痛いのもそうだけど痒いのも先生我慢できないもん。
痒いの、
うん、
この時期はすごくね、やっぱり皮膚の痒みっていうのを訴える方すごく多いです。で皮膚病なんかもかなり水が停滞して出てくる部分が多くて、で水を抜いてあげるとその痒みの根本のね、水溜まってくると結構肌がねこうやってボコボコしてきたりするんです。
え、
うん、余分な水が溜まるとですね、で食べ過ぎ飲み過ぎがひどかったりとか、胃腸の調子崩してたりするとボコボコしてきたりするんです。これかえって傷口作ってしまうと、またこの季節に菌がバイ菌がね感染しやすくなってくるんで、これひどい痒みに一気に入っていってしまう。だから余分な体の中余分な水っていうか、ヘドロみたいなのが増やさないようにっていうのを一生懸命するっていうのは結構大事です。
でもそろそろ美味しいじゃないですか、クフプワーってやつが
ビールですね、
うん、
あれはたまらないですね。
で、
特にビアガーデンなんかで気持ちいい中で飲むビール最高なんですけど、
うん、
で飲む時にやっぱ一工夫、枝豆だとかね、小豆だとか、ああいう豆類で皮をかぶったようなものっていう、ああいうのを食べると結構利尿効果があるんです。
へ
え、翼胃人っていうハトムギなんかはもうそれが自体が薬になっちゃってるぐらいなんだけど、ああいうものをその丸ごといくとか煮汁を飲んでいくとすごく水の出が良くなっていくっていうのがあって、小豆と鯉のスープなんていうのをよく昔から飲んでますよね。中国では
ね聞かないもんだって。
鯉自体静岡では食べることがほとんどないと思うんですけど、
お堀で泳いでんの見るけど、
あれ取っちゃまずいですねむくんだからっつってあの鯉取りに行っちゃいけないですけど、あの中国なんかでは割と鯉はあの簡単に食べられる食材で、レストラン行けば必ずあるようなものなんで、うん、取るんです。鯉とあと大事なのはやっぱ小豆、
うん
うん、小豆がさっき言ったようなあれと枝豆と同じですから利尿効果出てきますから、うん、要はだけど大事なのは体の中に余分な水を溜めないっていう、大事なのでおしっこの出がいいかどうかよく見ててください。
はい、わ、うん、かりました。ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りしました。